インタビューのコーナーです。本日のお客様は、二谷小学校教頭の小松和弘さんです。おはようございます。
おはようございます。イランカラプテー。
イランカラプテーというふうに言われまして、こちらもじゃあイランカラプテーですね。で私はですね、常々小松さんを小松さんと呼んでるので、本当は先生と呼ぶべきかもしれませんが、小松さんと呼ばせていただきますね。まず、小松さんはどちらのご出身でしょうか。
生まれも育ちも札幌です。
札幌、はい、じゃあシティボーイということですね。
とりあえずそういうことになって
そういうことになって、それでは、続けてお話を聞きたいと思いますが、小松さんはですね、アイヌ文化やアイヌ語に興味を持ったきっかけは何だったのでしょうか。教えてください。
はい、大変難しい質問だなと思いますが、まあ、私の人生の中で数えきれないほどきっかけがあったと思うんですけども、
はい、
その中で、自分が大学生の時に、
はい、
まあ、アイヌ文化に興味がある同級生や先輩や先生が私の周りにいたのが、大きなきっかけかなと思います。
なるほど。大学はどちらですか。
最初は北海道教育大学です。
なるほど。
そこで、同級生が、アイヌ語学者のチリマシホの著作集を読んでたり、あと大学の先生がアイヌの怪人イボシ北斗の本
を持っていたり、なるほど、
あと、まあ、一番影響が大きいのは、先輩なんですけども、
はい、
まあ、下宿に遊びに行くと、
はい、
茅野茂さんのウェーペケレ集大成を
結構のマニアだね、きっとね、
田村鈴子さんのアイヌ語入門、
で
当時、始まったばかりの、茅野茂さんの STB のアイヌ語ラジオ講座を聞いてたり。
なるほど。まあ、
後に、学芸員とか大学の先生になって、まあ、カラフトアイヌのトンコリの伝承研究とか、あるいはこうアイヌ語学校の吉田巌先生の研究とかした、そういう先輩がいたりですね。あと、まあ、当時の北海道歌理協会理事長の野村さんとか、
はい、
それこそ千島志保さんの奥さんの萩中さんとかの、
はい、
講演を聞いたりするそういう機会があったんですね。まあ、それが大きいかなと思いますね。
なるほど、すごいですね。まあ、わかりました。はい、次にちょっとお聞きしたいんですが、様に小学校で教えていた頃、アイヌ語弁論大会イタカンローへ教え子たちと出場して最優秀賞を取ったことがありましたよね。その辺のいきさつというかお話を教えてください。
はい、これもまた難しい質問かなと思って20年ほど前ですね、第3回のイタカンローで、
はい、
子どもたちと出て、最優秀賞をいただいたんですけども、
はい、
実は私2回出ているんですね。
なるほど。
その前の第2回の時に、たまたま日高の浦河町で開催された時に、
はい、
出なきゃということで、様にアイヌ教室ちょうど始めた頃だったんですけども、
はい、
代表して出ることになってですね、まあ、様にでの活動のこと、それから、誰でもいつでもどこでもアイヌ語が学べる、アイヌ文化が学べる環境になってほしいなとか、学校でも日本の言葉としてアイヌ語が学べるそういう環境ができるのがいい、できたらいいなっていうその話をしたのを記憶しています。そしてその時の審査委員長が茅野茂さんでした。 審査の結果の発表でですね、まあ賞には入らなかったんだけども特別良かったねということで公表いただいたのがを記憶しています。
なるほど、でその最優秀賞を取った時の話も教えてください。
あ、でそれが縁でですね、まあ、アイヌ語サマニ方言のその調査をすることになりまして、アイヌ語教室の教材集めていますかね、でそれの一環でですね、まあ、イタカンローに、出るには、まあ、いくつかこう意図を持って出ました、まずそのアイヌ語復興のために頑張ってるぞっていうそういうアピールをすること、それからサマニで記録された古書文言を公にすること、そして、自分がその前の年に、述べたことを実践することというそういう意図を持ってですね出ました。で、まあ弁論大会のその本命はですね、実はサマニのその、交渉文言を発表するのが目的だったんですけども、まあ、おまけみたいにしてですね、まあまあ、子どもたちと、先生2人、私含めてですね、まあ、交渉文言を2つやるとこう重なってしまいますので、まあ、寸劇にして、楽しくやったんですけども、予想以上にですね、子どもたちが素晴らしい、発表をしたものですから、最優秀ということになりました。
なるほど。あの時は確かリッチュナーの神からでしたよね。
はい、千歳の中本睦子さんが、うん、やられた神田神の神から。
なるほど。ちょっとやっていただけますかね。一小節だけでいいんですけど。
リットンナアイヌゴタン、リットンナチヌカンルスイとかっていう感じだったと思いますね。
はい、わかりました。ありがとうございます。なんか、カムユから歌ってる時の方が声張ってますね。
ああ、そうです
か。はい、じゃあちょっと次に進みますが、今年の4月からですね、二風谷小学校へ赴任されましたが、二風谷へは慣れましたか？まあ、地域、学校両方を指してるんですけど。
まあ、3ヶ月が経ち、だいぶ慣れてきました。最近ようやく二風谷の地理も分かるようになってですね、来ましたけども、でもまだまだその二風谷にいろんなイベントとかで、イベントとか、まあ、さまざまなその施設とかあるので、まだまだ分からないことがいっぱいあります。でも毎日なんか楽しく過ごさせてもらってます。本当に二風谷の人たちは優しくていい人が多いですし、気候もとってもいいところだなと思っています。
はい、次の質問なんですけども、二風谷小学校の児童にはどのような期待をしていますか？これは先生という立場でですけども。
はい、まあ、二風谷小学校に来てですね、まあ、人数は少ないんですけども、一人一人が個性豊かで本当に明るい、元気な、そして、まあ、たくましい子どもたちです。まあ、私の、まあ、第一の願いとしては、まあ、毎日明るく元気で、元気に、学校に来てくれることだなと思っています。その上で、まあ、自分で考えることや友達を思いやる心を大切にして、仲良く明るく元気に、学び合い、お互いに高め合っていってほしいなと日々、願っています。
はい、これ最後の質問になります。 FM ピパウシへ出演された感想をお聞かせください。
はい、いつも一リスナーとして、聞かせていただいていましたけども、 本当にこの話として出演させていただいて本当に光栄だなと思っています。まあパフェところ話し上手はではないんですけども、リスナーの皆さんに分かるようにお話できたかなってちょっと心配ですけども、はい、まあ私の拙い身の上の話をこう聞いていただいて本当に ありがとうございます。はい、
はい、本日のお客様は二部谷小学校教頭の小松和弘さんでした。ありがとうございました。
そんのしーのいやれいけれー。